中学生が使用したい30のこと。その1、さあ、新規が始まった。中学生は心も体も急成長する時期。中学生は大きな変化が現れる時期です。男性は声変わりをしたり、キレが始めたりします。女性は胸が大きくなったり、生理が始まったりします。日々、自分が変わっていく様子に、自分は声からどうなるだろうかと思います。しかも、急成長するのは体だけではありません。心も急成長します。自分の目覚め、自意識が強くなります。人目を気にするようになったり、身を気にし始めたりします。異性の安心が強くなります。こうした時期のことを新規と呼びます。中学時代は新規です。心も体も急成長する時期なのです。しかし、自然に急成長するとはいえ、自分は何もしなくていいわけではありません。嫌です。心も体も急成長するから、やらなければいけないことがたくさんあります。成長を促すための行動です。成長は促すものです。成長が激しい時期に同一の仕方をするから成長の仕方もあります。悩むことはいいことです。悩むことも勉強です。たくさん悩んで心を成長させていきましょう。疲れることもいいことです。疲れたなという気がたくさんなってちょうどいいです。疲れているのはそれだけよく体を動かしている証拠です。さあ、新規が始まりました。大いに悩み、大いに運動しましょう。急成長する中学3年間は心も体も大忙しです。急成長することと体に合わせ、体もやらなければいけないことがたくさんあるのです。心と体の成長を促す意味を持つ。中学生が使用したい30のこと。その2、勉強につまずき始めるのは中学生だ。小学生の頃の勉強は基本が中心でした。少し勉強生が厚く、理解的に成績も厚くなりました。少しがいさぼっても一生懸命勉強生が厚く追いつくことができました。しかし、中学生になるとそうもいかなくなります。勉強につまずき始めるのは中学生からです。中学生になると基本的な内容は卒業し、この深い勉強が始まります。応用問題もたくさん出始めます。多くの中学生がここでつまずくのです。小学生の頃は誰もが悪いような成績でしたが、中学生になるとだんだんつまずき始めます。中学生は知識の積み重ねで勉強が進んでいきます。基本が分かっていないと授業についていけなくなります。一度ついていけなくなるとどんどん取り残されていくからです。その結果、勉強のできる生徒とできない生徒という差がつきやすいのです。大切なことは、わからない問題があった時どうするかです。なんとかなるだろうと思っているだけでは何ともなりません。本当にわからないままに余計に自分を苦しめるだけです。ある程度放っておくと本当に追いつけなくなります。心がけるときはわからないことを潰す習慣です。わからないことがあれば授業が終わった後先生に聞きましょう。わからない問題は解説をよく読みましょう。理解できないことは早めのうちにクリアにしておくことが大切です。その積み重ねがこれからの差になります。わからないことは放っておかないようにする。中学生が使用したい30のこと。その3、中学時代一番力を入れて勉強したいのは心。中学時代一番力を入れて勉強したいのは何でしょうか。心です。もちろん教科の好きがあるでしょう。心は好きではない。面白くないという人もいるはずです。しかし、どんなに心の中でも一生懸命勉強する必要があります。心はあらゆる教科の存在です。理科の世界も文章を理解できるからこそ理解が進みます。数学も問題文が理解できないと問題が起きません。たとえ外国でもやはり問題になっているのは母国です。母国を知っているからこそ外国の単語や熟語などが理解しやすくなります。母国は言葉です。言葉は学習の基本であるため、どんな教科でも登場するのです。また、母国の力は学習スピードにも影響します。言葉ができると文章を早く読めるようになります。教科書が早く読めば理解も早く進むようになり、単語全体が学習スピードが早くなるのです。母国こそ最も基本かつ重要な勉強です。単語や熟語できるだけたくさん覚えましょう。わからない言葉はこまめに意識してみましょう。単語や表現に詳しくなること、文章を早く理解できるように勉強が始まります。国語の強くなれば他の教科も強くなるのです。国語の勉強に一番力を入れる。中学生が使用したい30のこと。その4、役立たないのではない。まだ役立つ場面がないだけ。こんな勉強を将来役立たないよ。勉強しているとそう思うことはありませんか。小学生の頃は違い、中学生になると日常で使わない知識もたくさんなり始めます。社会での見方や政治の話を聞いてもすぐ自分の生活に至るわけではありません。外国の勉強をしても使う場面がないと思います。役立たないと思うと勉強する気持ちが小さくなります。しかし、ここが肝心です。実のところ、役立たないと思うのは誤解です。まだ役立たないからです。将来を先取りして勉強しているため、今はまだ役立つ場面がありません。社会の勉強で出てくる政治の話はまだ自分に選挙権が与えられていないから役立たないように感じるからです。いずれ自分に選挙権が与えられれば関係してくる気がやっています。外国の勉強もまだ外国人の友人がいないから必要ないと思えるからです。海外旅行するときは必要になる知識です。国語の難しい単語や熟語の勉強もまだ新聞を読んでいないため役立たないと感じるからです。社会人になって仕事を始めればどれも必要になる知識です。中学生の勉強は役立たないように言いますが、長期で見るとどれも役立ちます。いつか役立つ気になっていると信じて勉強するのが中学生なのです。いつか役立つ気になっていると考えながら勉強する。中学生が使用したい30のこと。その偉人の勉強を10冊は読んでおきたい。中学生のうちに偉人の勉強を10冊は読んでおきましょう。10冊ということは純文です。10冊読むと自分の世界観が広がる実感があります。大きなことを成し遂げた人はどんな人生を歩んできたのか、どのような困難を経験しどう乗り越えたのか、勉強を読んで偉人と言われる人の人生全体を理解します。純文の偉人の人生が頭に入れば自分の生き方も変わります。いかに自分が努力不足であるかよくわかります。もっと頑張らなければいけないというモチベーションもあります。毎日勉強を兼ねて一生懸命のつもりでもまだまだ足りないとあるのです。中学時代はたくさん本を読むことが大切ですが、本には当たりに風があります。しかし偉人の勉強に風はありません。確実に役立つ本ですから当たりに風の心配なく、とにかく読めないのです。興味をされる純文の勉強を読み、あなたほど繰り返し読みましょう。もちろん10冊は最低限であり、多いに越したことはありません。もし最初の1冊に迷ったときは、ペレンテラが直すんです。どんな人もペレンテラの力にはかかりません。ペレンテラの勉強を読み終わった後は、自分の努力不足に情けなくなり、もっと頑張らなければと思います。他の考えがなければ親にお願いしましょう。偉人の勉強欲しいときちんと話せば、きっと親は心よく歌いをしてくれるでしょう。勉強をしっかり読んで、志を強くすることが親のことです。偉人の勉強を10冊は読んでおく。中学生が使用したい30のこと。その6、親に口を出してももっとうるさくなるだけ。中学生になると親に口を出したくなる時期です。反抗期です。ささいな親の発言に考えがします。ちょっとした親の行動に無駄がします。親から食事ができたわよと言われるだけで自分の時間を騙されたと感じ、無情に考えがするのです。親の存在そのものが鬱陶しくなり、嫌がってしまうのです。そこでどうするかです。どんなに親が鬱陶しいと感じても、ただうるさいと言われるだけでは解決にはなりません。親に口を出してももっとうるさくなるだけです。感情的に口を出すから親は余計に心配してさらに困らかされてきます。大切なのは話し合いです。親の気になることや行動があれば冷静になって一度親と話し合いをしましょう。プライベートを大切にしたいから手に入ることは特許してほしい。良い知識から来るまでは勉強に全然したいから話し合ってないでほしい。都合があるので心に入るタイミングは自分に任せてほしい。感情的にならず自分の都合を落ち着いて伝えましょう。きちんと話し合いをすれば親もあなたの都合を分かってくれます。どうしても聞いてもらえなければお願いしますと頭を下げましょう。親も意味ではありません。きちんと心から親に寄せればきっと理解してくれるはずです。感情的にならず冷静に話し合うのがポイントなのです。親から口を出すのではなく冷静に話し合う。中学生が使用したい30のこと。そのなどんなに親が鬱陶しくても食事だけは一緒に過ごす。中学生になると親が鬱陶しくなり始める時期です。親からの些細な発言や行動が借金されます。親の存在そのしかし、どんなに親が鬱陶しいと感じても口を出したり暴力を振ったりするのはよくありません。親を制するのは自分を制するのと同じです。親から何度もあるからこそ生きていきます。鬱陶しい感じたときは親と親の接し方を冷静に話し合うのがベストです。中学生もプライベートがありますし、大切にしたい時間もあります。冷静になって話し合えばきっと親は理解してくれていいと言うのが重要です。ただし、一つだけ親の言うことを聞かなければいけないことがあります。食事です。食事で言われたときだけは素直に応じましょう。テレビや音楽を楽しんでいても一日中間です。勉強していても素直に食事で向かいましょう。食事の時間は親とつなぐ唯一の時間です。食事のタイミングがなければ家族がバラバラになってしまいます。言い出して会話がないこともあるでしょう。会話がなくても食事の時間では親と一緒に過ごすことが大切です。一緒に過ごすことに意味があります。親が鬱陶しくても食事だけは一緒に過ごす。先生は敵に強い味方です。中学時代は反抗期です。反抗期で反抗するのは親だけではありません。先生も反抗を始めます。先生の正しい説教を聞いているとうるさいなと思い、嫌ながら察しそうになります。先生のことを敵だと思い、あらゆることに反抗したくなるのです。しかし、どれだけ先生に腹が立っても先生の指示に反抗するのはよくありません。自分のためにならないからです。先生に反抗すること、先生は立場上余計に厳しくなります。できない生徒をできるようにするのは先生の仕事だからです。先生に口を返せばすることさらに突っかかっています。口うるさいと思っても素直にしない方があなたのためです。また先生と仲が悪くなればわからないことがあっても教えてもらいにくくなります。授業内の評価も聞かない成績も影響するでしょう。先生に反抗すればすること余計に自分の指示までできなくなるのです。先生に反抗してもいいことはありません。先生の言うことは素直にしなくて方が先生のおとしになります。先生は敵に強い味方にしましょう。先生と仲良くなって方がいい中学生活を送ることができるのです。先生の言うことには素直にしなく。中学生が使用したい30のこと。その9、ただの中学生は嫌なことを聞かなくちゃならないですよ。新規まったらの中学生はあらゆることをよく感じます。自意識が徐々になり、周りの目が気になり、人の噂も気になるとしようです。 何か考えられるんだね、という証拠が胸に突き刺さり、一日中気にしてしまうのです。もちろん、客観的に間違いを指摘することが受け止めることは大切です。神が慣れていたり、ゴミがついていたり、通識はしてもらった方がいいです。しかし、ただの中学生は何でも真面目に受け止めすぎる傾向があります。友人から言われたことが全て正しいと思うので、全ての言葉を真剣に受け止めすぎます。真面目に言葉を受け止めるのは正しいですが、全てを真面目に受け止める必要はありません。中学生だからこそ、くだらないことを言う人もいるからです。根拠のない悪口です。勉強なんてくだらない。君の声を聞いていただけでうなずく。うさんくさい本を読んでいるね。全く根拠のない悪口を言ってくる人もいるのです。そういう言葉は真面目に受け止める必要はありません。さらっと聞き流すのです。中学生に必要なことは嫌なことを聞き流す力です。勉強の言葉はしっかり受け止めると嫌なことは聞き流しましょう。似ているようではないかと思いますが、当初は違います。自己管理の一つです。嫌なことを聞き流す力は中学生に必要です。根拠のない悪口を真剣に受け止めて考えることと浅かなことはありません。根拠のないと思えば徹底的に聞き流しましょう。聞き流すことで落ち込みにくくなります。精神的にも強くなるのです。根拠のない悪口は聞き流す。中学生の足を深い30のこと。その10。嫌なことは100メートルだ。中学生はちょっとしたことで嫌なしやすい時期です。親からの些細なことができなかったり、勉強が行き詰まって嫌なしたりすることがあるでしょう。中学時代はああいう感性が異常なことになるんです。だからとはいえ、嫌な気持ちを嫌なものになって発散させるのはよくありません。親は泣き、物は壊れます。では、嫌なは我慢すればいいのかというと、そういうことになります。精神的ストレスは蓄積する性質があります。ストレスを感じすると、体の不調につながることがあり、健康によくありません。では、どうすればいいのでしょうか。100メートル出します。その名の通り、100メートルを全身全力で一気に走ります。バタバタしい行動かもしれませんが、よく行動です。熊や人通りの少ない道に行きましょう。周りに熊や人がいないことをよく確認してから、思い切りまっすぐ走ります。嫌な気持ちをつけるつもりで走るのがポイントです。一心不乱に走って走るのです。あらゆることを忘れ、頭の足を抜くまで全力で走り続けましょう。どんな嫌なも100メートルを全力で走り終わった時には、手取りになっています。どんな嫌なも疲れは足りません。一瞬で嫌なを発散させることができるのです。嫌なストレスは100メートル出して発散させる。中学生の足を深い30のこと。その10時、少な人の前に出れば優位な中学生活は始まらない。勉強や部活をするときは好きな人の社員に入るところに行きましょう。恥ずかしいかもしれませんが、これでいいのです。わざわざしいような気持ちですが、これでいいのです。好きな人の社員はあなたの正義です。あなたは社員です。好きな人を遠くから眺めていただければ何も始まりません。もっと好きな人の前に出なくてはなりません。わざと好きな人の社員に入るように自分から移動するのです。好きな人の社員はあなたにとって特別な意味です。好きな人の前ではやはり格好つけたくなるのです。勉強をやる気がなくても好きな人の前では騒いなくなります。部活動でさえても好きな人の前では少し離れてきます。自分が好きな人の前に行くことで勉強も部活動も潜在的な力が伝えるのです。しばらくすれば好きな人がいつも頑張っているねと話しかけられるでしょう。その瞬間が大切です。そう言われたときは頑張っているでしょう。もっと応援してと調子に乗ってしまいましょう。すると今度は好きな人からあなたの前に現れ積極的に応援してくれるようになります。こうなれば進化のです。応援してくれるようになればあなたはさらに頑張るようになります。もう前に進むしかありません。頑張ることしかできなくなり、気づけば素晴らしい結果を発揮していることでしょう。好きな人の前に出れば優位な中学生活は始まらないのです。わざと好きな人の前に出て潜在的な力を発揮する。中学生の足を深い30のこと。その12、好きな人は減らすように込めて踏み出せる。小学生は好きな人の前で悪口を言ってしまいがちです。髪型が変な、頭が悪いね、頭が悪いね、頭が悪いね、わざと気づくことを言って相手の気をさせようとします。これは小学生までのやり方です。小学生ならまだいいのですが、中学生になってもこの両親で恋を進めるのはよくありません。かえって相手を傷つけさらに嫌われるだけです。子供までとふんと体が現れます。中学生は恋は両親も連絡が必要です。ではどうすればいいのかというと、褒めることで気をさせるのが重要です。例えば勉強が分からないことならば、よく知っていね。自分に教えようと言います。髪型を見て、今日は髪型が決まっていると言います。親切にしてもらったときには優しい性格になると褒めましょう。褒めると相手は嬉しくなって踏み入れます。恥ずかしいですが、恋が一番になります。自分の心を褒めた人に根性を選びます。もう相手を増やすのは卒業です。これからは学校から帰るときどんな友人と帰っていますか。おそらく同性の友人と一緒に帰っているのではないでしょうか。仲間の友人と一緒に帰る方が楽しいですし、気持ちですね。それはそれでいいのですが、ちょっと待ってください。同性の友人との付き合いでは不十分です。中学生ならレベルアップを目指しましょう。学校の帰りは異性と一緒に帰るのです。帰り道が同じ方向なら途中まで一緒に帰ることができるはずです。好きな人を誘うのはいいそうですが、帰り道が違っていれば好きな人でなくても構いません。時々出かけませんから、自分から性を誘って一緒に帰りましょう。できれば二人きりで帰るのがおすすめです。異性に対する視界や話し方になることでどこも友人も身につきます。二人きりになると学校では話せないことも話せます。学校で話せないことも話せるといつもとは違った関係にもなります。だんだん特別な関係に出していくのが分かることでしょう。もちろん恥ずかしいのは分かります。周りからもありますし、今までそんなことをしたことがないので、仕事が恥ずかしいでしょう。恥ずかしいから意味があります。勇気が必要だから意味があります。自分の挑戦だと思いましょう。今、異性になれておかないと、これから恋愛をすることもできません。異性と一緒に帰る経験によって中学生は成長します。恋愛の第一歩です。異性と二人きりで帰る。中学生が生涯30のこと。その14、親が言う前に行動するから生活が楽しくなる。小学生までは親に言われたら行動することが大半でした。起きなさい。朝食を食べなさい。勉強しなさい。塾に行きなさい。お風呂に入りなさい。もう寝なさい。何からまで親が指示をしてくれました。指示にしなければ、おおむねうまくいきました。それだけ親はしっかりしているということです。しかし、親は用心していませんか。いつまでも親に言われないで行動できないのはよくありません。中学生になれば親に言われなくても行動できるようになりましょう。今は何をすべきかを把握して、次は何をすべきかを先回りして考えます。実際、自分から行動すると生活が面白くなります。モチベーションが全く違うからです。自然と気持ちが明るくなり、やる気もできます。朝、親に起こされるように自分で起きた方が気持ちよく目覚めることができます。親に勉強しなさいと言われてからではなく、自分から勉強を始める方が面白く感じます。親に塾に行きなさいと言われてからいるように自分から行こうがやる気になります。親に前に行動を先回りです。親に先に行動できることが親を超えた一歩です。親に勝つことができ、快感です。自分から行動を始める方がやる気も快感もやりやすいのです。親から言われる前に行動できるようになる。中学生が生涯30のこと。その授業、友人の友人となる経験をするから中学生らしく成長できる。中学生のうちに経験しておきたいのは友人の友人となる経験です。いわゆる大学です。中学生になると猛烈に経験者になることでしょう。他の友人となる人は独特の胸を絡みます。家の雰囲気、良い構造など自分の家とは違った感覚が楽しめます。家によって許してもらえないこともあるかもしれませんが、親を説得して何とか許してもらいましょう。男性だけでなく女性もお勧めします。相手の友人も保護者として親がいるわけですから、思ったこと危険ではありません。友人の友人となる人は3つあります。メリット1、友人となる人を考える。やはり友人の友人となる人のメリットは友人となる人を考えることです。普段の遊びとは違い、一緒に経験になります。一味違った遊びから良い仲を深めることができます。メリット2、自分の家をより深く理解できる。他の友人となると、かえって自分の家の理解が深まります。自分の家の様子を知ることで自分の家を客観的に見ることができるからです。友人の家との関係になること、自分の家の愛着が深まるのです。メリット3、自立心を養うことができる。友人の家の愛着になるのは、きちんと自立心が芽生えているそうです。自分で何かを提案して積極的に実行するから心が強くなります。変わらず友人の家の隣に行くことで、さらに自立心が養われるのです。なのに友人の家に隣に行く。中学生が生涯30のこと、その記録、友人は少なくてもいい。友人は大きな言い訳ではありません。確かに友人が多い方が楽しそうに見えるでしょう。人が集まることは嫌です。仲になっているとただも感じられます。友人が少ないと自分は人として劣っているのではないかと思うかもしれません。人気のない自分は人として私も不利に思えてしまうのです。しかし誤解です。友人の寮で人の優劣なくなることはありません。友人の寮で幸せの対象が決まるわけでもありません。幸せに関係するのは親友がいるかどうかです。気をつけることなく心から口を出して何でも話せる友人です。友人は寮ではなく口です。たくさん友人がいても言われる関係では意味がありません。友人が皆にたくさんでも人に気を使われてされます。ただし親友が一人でもいれば救われます。何でも話せることができ、助け合うことができるため楽しい学生生活を送ることができるのです。親友はたった一人で十分です。友人が一人でも仲が深ければ幸せです。友人は少なくてもいいですから本当に仲の友人も作りましょう。親友が一人だけで中学生活は華やかになります。友人は寮より一層大切にする。中学生が生涯30のこと。その17、新聞は小さな記事を一つ読んでいい。中学生になれば新聞を読み始めましょう。中学生になれば初等時の勉強はない新聞が読めるようになります。まだ知らないことや表現もたくさんあるでしょう。新聞の読み最低限の学力が身についているはずです。新聞は中立の視点から標準的なことで書かれています。新聞はテレビとは違い、自分のペースで読み進めることができます。わからないことがあれば飛ばせます。 役に立ちまって読み返したり辞書で調べたりもできます。自分のレベルに合わせて記事を選びやすいため取り立てやすいのです。もちろん初めから新聞のすべてを読む必要はありません。新聞のすべてを読んでいる回数はどこでも難しいです。特に金融や経済の記事は専門用語がよく登場するため社会人でも理解に苦しむことがあります。ではどこから読み始めるのがいいかというと、自分が読みやすいと感じる記事からです。天気の情報でも構いません。好きな芸能関係でもいいでしょう。新聞の片隅にある小さな記事を一つ読んだけで十分です。小さな記事を一つ読んだけでも立派な前進です。興味のある記事は読みたいという気持ちがあるため、難しいことが登場しても読めるものです。わからないことができたときは辞書を使って調べましょう。調べながら読み進めることでだんだん言葉の力が身につきます。慣れてれば読む記事を2つや3つへと増やしていきましょう。新聞は見識を広めてくれるツールです。新聞の言葉遣いに慣れていくうちに考え方も洗練されます。言葉遣いが綺麗になるというのは考え方も綺麗になるということです。新聞が読めるようになると記事に対する知識も広がります。自分の知識が増えることで考え方により磨きが高いのです。新聞の小さな記事を毎日一つ読む。中学生がしておきたい30のこと。その18、外国の歌が歌えるようになると見える世界が変わる。中学生で定点しておきたいのは外国の歌を歌えるようになることです。音楽の才能で歌えるようになるのではありません。曲の最初から最後までをその国の言葉で歌えるようになるのです。たった一曲でいいのです。世界的に有名な曲でも、未開文の曲でも構いません。自分が好きな外国の曲を一つ見せ、徹底的に練習しましょう。一曲でいいから外国の歌を完全に歌えるようになると、見える世界が変わります。外国は歌を通したほうがよく覚えられます。単語の文法もイントネーションも頭より体で覚えるのが一番です。音が耳に残るため自然と口に出るのです。また、完全に歌えるというような一曲からは大きな自信になります。語学習の抵抗感が小さくなり、語学習得がスピードアップになります。もちろん、外国の歌を歌えるようになると、カラオケでは人気者です。勉強になり、自信もない人気者もあるのですから、習得しないと損をします。騙されたと思って一曲だけでいいですから、外国の歌を完全に歌えるようになりましょう。後悔ではありません。一曲でいいから外国の歌を完全に歌えるようになる。中学生がしておきたい30のこと。その19、人に対する趣味を一つ持つのが中学生の仕事。人に対する理解を持っていました。一言で言えば変わった趣味です。胸作家の読書、変わった相手の収集性、変わった生活習慣などです。こんなことしても言ったとしても理解してもらえないと思えることがあれば大丈夫です。その趣味はかなりレベルが高い仕事です。中学生になると、いろんな方面に刺激を求め始める時期です。中学生は一つや二つ、笑ってもらえない世界を持つのが普通です。刺激を求める生活を送っていると、ある日自分の生活に一致するものを見せ、没頭することがあるのです。ただし、その世界は少し変わっているため、他の人は理解していないことが多いのです。私が中学生の頃、プログラミングという趣味がありました。1990年代初め、父の仕事の安定からベーシックというプログラミング言語をしました。最初は意味のわからない世界でしたが、次第に全体が重ね、変わったのです。プログラミングの世界では私は王様になります。不正確な言わない機会が私の言うことを完全に無駄に実行してくれるのです。大胆でした。大人の世界を知ってしまった瞬間でした。言語をするためのために自分の命令した通りに動いてくれることに感動したことを覚えています。夢中になった結果、スピードというカードゲームをプログラミングして使って作ったこともあります。当時、私のクラスでプログラミングを教えたのは私だけでした。というより、学年全体でプログラミングを教えたのは私だけでした。プログラミングの話をしても友人から困った顔されたことを覚えています。部屋にこもって僕もそういうイメージがあったためか、非常に言いにくい気持ちもありました。しかし、その趣味に熱中していたからこそ、今はプログラミング言語を使った仕事でお金を稼ぐことができています。理解できない趣味は自分の他の人とは違う才能を生み出してくれます。あなたにはそういう趣味がありますか？誰も理解できないことを持ちましょう。こそこそしていることはあなたが本当に好きなことです。そこに人生を変えるポイントがあるのです。誰もいない世界を一つ持つ。中学生がしておきたい30のこと。その20、部活動を燃える人と中学生活が充実する。中学生は部活動を投げましょう。勉強が大切で部活動する時間がもったいないという人もいるでしょう。スポーツが嫌いで帰宅を選ぶ人もいるでしょう。確かに勉強も大切ですが、中学時代は勉強と同じくらい部活動も大切です。中学時代は真理です。日々体が成長するのが目に見えることが大事です。この時期に部活動をたっぷりしておくと体の成長がさらに促されます。男性は男性ホルモンがより分泌が流され筋肉が発達したり、気が入ったりします。女性は女性ホルモンがより分泌が流され胸が大きくなったり、肌に艶が出てきたりします。男性は男性らしくなり、女性は女性らしくなり、健全な発育が流されるのです。部活動は勉強のストレス発散になります。学校の勉強で余ったストレスを他の部活動に発散すればいいバランスを取れます。ちなみに中学時代の活動は恋愛にもつながります。かっこよく部活動をする姿は異性は異性の中です。一生懸命にスポーツに励む姿は恋愛の主人公のようです。部活動を燃える人と中学生活が充実するのです。中学生は部活動に徹底集中する。中学生がしておきたい30のこと。その11、見切りは敵でもあり、味方である。私たちはいつか健康に関心を持つようになったのでしょうか。人それぞれに思いますが、実はみんな似たような引っ掛けがあります。中学時代の方が悩むのです。小学生の頃はビタミンやタンパク質の話をしてもなんだろうという感じです。野菜は体に睡眠不足は健康に良くないという話を聞いても実感がありません。そもそも小学生は健康するため健康の支持が必要なのです。しかし中学生になると一変します。誰もが一気に悩み始めるのです。自分の X を最も気にする気にならないのは大きな悩みです。顔はよく見られるんです。よく見られたら少し痛いだけで気になって仕方ありません。右は目にも影響するから一大事です。親や先生に叱られるように息ができる方が落ち込みます。大きな息ができた日は本気で学校を休みたくなります。中学時代は息のことで悩み続けるのです。この時私たちは健康に関心を持ち始めます。ビタミンのことを勉強したり、食事に気をつけたり、生活リズムを直したりなどです。日常のためだと思い必死になるのです。日常を通して私たちは健康への意識を身につけていきます。これはこれでいいことです。学校の勉強もそうですが、関心のあるうちに勉強するのが一番です。もっとも吸収力が高くよく身につきます。悩みを抱えていると一生懸命になります。中学時代の日々をきっかけにして健康に関心を持ちましょう。正しい知識を早い時期にし、実践です。健康に対する知識は一生懸命になります。中学生の日々は健康を勉強する学校のきっかけになるのです。体の悩みを通して健康に関心を持つ。中学生がしておきたい30のこと。その12、親と一緒に登場に行って選挙の様子を見る。常に以上、街で気分は祭り騒ぎを目にします。街の至る所に人の顔の姿が現れた看板がたくさん登場します。幼い頃は何だろうという程度しか思いませんが、中学生になれば意味が分かり始めます。選挙です。選挙とは立候補者の中から投票によってふさわしい人を選ぶことです。国の重要機関で働く代表者を選ぶイベントです。そこでぜひ経験しておきたいのは選挙の権利です。中学生にまだ選挙権はありませんが、投票所に行き様子を見るのが許されます。選挙の流れを知るためには実際に様子を見るのが一番です。親が投票所に行くとき一緒に連れて行ってもらいましょう。どういう場所でどういう流れで進んでいるのか親の話を交えながら様子を見させてもらうのです。この経験が中学生のうちに一度あると社会の教科書の読み方がスムーズになります。一度でも投票所の様子を見たことがあれば教科書に出ている選挙のイメージがしやすくなります。教科書が理解しやすくなり社会の勉強もスムーズになるのです。選挙は人のように思いますが自分に安定しています。中学生も国の一員です。選挙によって選ばれた人によって国や町の命が決まり自分たちの生活も影響します。それに気づくためもまず投票所に行ってみましょう。早いうちから関心を持つことはいいことです。興味がない人もいるでしょうが社会的なの一環です。投票に親と一緒についていく。中学生がしておきたい30のこと。その13、字幕付きの映画には頭を良くする効果がある。映画には2種類あります。僕の音声の映画と字幕付きの映画です。僕の音声の映画は今学びたいというためだけです。一方、字幕付きの映画は読まなければいけないため大変です。どちらが見やすいかといえばやはり僕の音声の方でしょう。しかし中学生になればできるだけ字幕付きの映画をお勧めします。字幕付きの映画は頭を良くする効果があるからです。1、早く読む力が身につく。字幕付きの映画は次から次へと言葉が現れては消えます。早く読まなければいけません。最初は大変ですが意識しているとだんだん慣れてきます。自然と早く読む力が身につき心に強くなるのです。身につく力はこれだけではありません。本当に力が身につくのはもう一つあります。2、推測の力が身につく。字幕付きの映画はわからないことがあっても辞書で聞きがありません。これがいいのです。わからないことが出てきても全部の話の流れから意味を予想しましょう。多分こういう意味なのだろうなと考えるだけでいいのです。意味を推測することのは空回転しています。全く意味わからないことでも物語の流れからなんとなくわかるものです。映画は言葉の意味を推測する機会がたくさんあるため頭が良くなるのです。字幕付きの映画で早く読む力と推測の力を鍛える。中学生がしておきたい30のこと。その14、中学生が大人向けの本を読むのはおかしいことではない。中学生の頃本屋で学んだ勉強の大切さがありました。超能力というテーマは去った本でした。大人向けの本であり、小さな字で200ページ以上もある本でした。私は超能力というキーワードに強く心を押さえました。この本を読むと、興味を押さえるテーマがたくさん書かれています。なんだろう、どうしても知りたい、読みたいと思い落ち着いていなくなりました。恥ずかしいですが、この本を読めば超能力が使えるようになるかもしれないと期待もありました。買ってしまいました。家に帰って読むのですが、大人向けであるため読めない感じや表現がたくさん出てきます。しかし、超能力のことを知りたいという気が強かったため、わからないことがあっても、以前読み進めました。学校の勉強で少々の面倒でも超能力のためなら辞書が必要です。読み終わった時、残念ながら超能力は使えませんでしたが、自分の世界がぐっと広がりました。こういうことが中学時代に何度かありました。他にも夢中になったテーマがあります。速読、人生論、精神世界などです。どれも大人向けの本でしたが、気にせず、とにかく興味を持ったまま読んでいました。 今になって思えばそういう大人向けの本が私の学習力を高めてくれたと感じています。中学生にぜひ読んでほしいような大人が読む本です。今夜に行って大人が読む本を読んでみましょう。大人向けの本は中学生が読んでもいいのです。読んだ気持ちがあれば本の対象年齢は関係ありません。強く興味を惹かれた本は内容が難しくても意外に読めてしまいます。興味の車を読んでいればいつの間にかあなたの学習能力を高めてくれるに違いありません。中学生のうちに読んでおくから年齢以上の成長ができるのです。大人向けの本を読んでみる。中学生がしておきたい30のこと、その15、自分の部屋にもかかわらず掃除を山田先生にしていませんか。中学生の前は自分の部屋があることでしょう。自分の部屋はどのくらいのペースで掃除をしていますか。部屋の掃除は山田先生から自分には関係ない。そのような不安を読んではないでしょうか。しっかりしたことあなたが学校に行っている間に掃除をしてくれていることでしょう。おかげで部屋は常にきれいな状態です。しかしおかしいと思いませんか。自分の部屋にもかかわらず親が管理しているのでは本当に自分の部屋はありません。部屋の掃除も自分でするからこそ本当に自分の部屋です。部屋の掃除を山田先生するのは卒業です。中学生ならば自分の部屋は自分で掃除できるようになりましょう。今日から自分で掃除するから触らなくていい。そう、自分から親に伝えるだけでいいのです。部屋の掃除は両親からではなく定期的にしましょう。目安は1週間に1回です。何分たつと地味や心が溜まりますから掃除が必要です。おすすめは週末です。週末の朝は掃除の時間というスケジュールはいかがでしょうか。最初は大変ですが慣れてくれば当たり前になります。習慣になれば掃除をしない方が気持ち悪くなるでしょう。自分で部屋を掃除すると部屋の愛着も湧いてきます。掃除するから気持ちのいい部屋内に弁当もリラックスもしやすくなるのです。自分の部屋の掃除は自分です。中学生がしておきたい30のこと、その16、もっとお小遣いが欲しい時の成功法。まだ働いていない中学生は親からお小遣いをもらうのが大変です。もらったお小遣いの範囲で欲しいものを買いやりくりをします。欲しいものがあってもお小遣いがなければ我慢するしかありません。しかし中学生になれば買いたいものも増えます。買いたいものの範囲も広がるでしょう。毎月もらえるお小遣いだけでは足りず、もっとお小遣いが欲しくなる時があります。だからとはいえ親の財布からこっそりお金を盗むのは絶対にダメです。家庭内でも立派な労働です。ではどうすればいいのでしょうか。親にお手伝いを申し出しましょう。もっとお小遣いが欲しいので何か手伝いをさせてほしいというのです。もっとお小遣いが欲しいというだけでは親は許してくれません。ところがお手伝いという交換条件ならば親も話を聞いてくれます。どんな手伝いでもするからお願いしますと言えばさすがの親もやってくれるはずです。もちろんお金を手数を手伝いですから、普段のお手伝いとは違い手間も時間も大きなようになるでしょう。しかしお金とは本来ただでもらえるものではありません。働いてもらえるものです。本当のことを言えば働くからもらえる簡単な方が普通なのです。お金のためと考え面倒も両方向いてみましょう。今日も両方向いてみましょう。働くはそういうことです。その代わり臨時収入になるのです。もっとお小遣いが欲しいときは親にお手伝いを申し上げる。中学生がしておきたい30のこと、その17、家族旅行は子供が好きなもの。旅行は楽しいです。思春期の中学生は刺激が欲しくてたまらないでしょう。刺激を求めるのはやはり旅行です。見たことのない世界を見ると視野の障害に感動があります。ただし中学生の部分では一人で旅行ができません。お金もありませんし運転免許もありません。そもそも遠くまで旅行としても親が大反対するでしょう。中学生一人がどこまで行ったとしても警察に殺されます。しかし合法的に旅行をするいい方法があります。家族旅行です。親に旅行に連れて行って当然になりましょう。親は腰が重いです。お金も時間も不十分で休日会はゆっくりさせてほしいと思っています。家族旅行はした方がいいと頭で笑っても重い腰がなかなか上がりません。しかし親は子供から迫られると弱いです。子供が家族旅行に行きたいと迫られると仕方ないな、じゃあ家族で旅行に行こうかと思います。愛する親の答えがあると親は踏ん張ります。子供はわがままを言うのが仕事です。子供であるときながらわがままを許されます。わがままを言う権利があるうちに思いっきりわがままを言う親を説得しましょう。家族で旅行をすれば自分もいい経験になるし家族といい思い出も作れます。お金や運転免許がなくても遠くまで安全に旅行ができるのです。家族で旅行に行こうよと親にせがむ。中学生がしておきたい30のこと、その18、親を家族旅行に説得することの必殺のキーワード。中学生が旅行に行くには親を旅行に説得することが大切です。旅行したいと思えばやはりまさに思い浮かぶのはテーマパークでしょう。ディズニーランドに行きたい、遊園地に行きたいと言って親を説得することが多いのではないでしょうか。ただし親が嫌な顔して計画がスムーズに進まないことがあります。大人にとってテーマパークはあまり嬉しい旅行先ではないからです。テーマパークは子供に興味があっても大人は無関心です。子供のわがままに付き合わされている感覚が強く旅行に行く前から使います。そこで親を説得することの必殺キーワードがあります。温泉旅行というキーワードです。昼間にテーマパークを楽しんで夜は温泉を楽しむコースです。テーマパークが中心ですが温泉旅行という言い方をすれば印象はガラリと変わります。大人は温泉旅行というキーワードに弱いです。いつも仕事で使えているため温泉旅行と言われるといいアイデアだ、自分も行きたくなってきたと思います。親を行きたいと思わせることが大切です。温泉にゆっくり入って美味しい料理を食べればそれを超えて元気になるよということで、それはさらに効果的です。親も旅行を楽しんでいる姿を想像して行きたくなるのです。温泉旅行というキーワードを使って親を説得する。中学生がしておきたい30のこと、その19、チャンスの本当の目的はそれさっさんと USさん。さんは一見かっこよく見えます。それに気づくのは中学生からです。人の欠点や短所などを見せ、何かできないという優劣な感じがします。親を見てもっとしっかりしろと避難者に先生を見て授業の仕方だけだと偉そうなことを言ったりします。すっきりしたな、やみつきにならな、よし、もっと反応してやるぞと思うのです。確かに反応は正しいこともあります。悪いところは指摘すべきです。しかし、いくら反応が正しくても反応すべきではありません。反応する姿は実はかっこ悪いからです。反応する人の本当の目的はそれさっさんと優劣です。よく反応する人と言いながらしていますが、本当は違います。言いながらしているから反応しているのです。ストレスが溜まっているため、弱者を見せて攻撃しないとすっきりしません。ただし、暴力を振るう事件になるため、腐りかけて済ませようと考えます。誰かを思い切り直して相手を挑ませることでスッキリします。そして、ゆえさんにしたのです。ちゃんと口にしてしまう自分の心理状態に気づくことです。それさっさんとゆえさんだとあれば、自分の方がバラバラして思えてきます。どうしても、いいことがあれば、ちゃんではなく、親に行こうしましょう。丁寧なことばかりがあれば、印象がガラリと変わります。これは良くないと思います。こうすればいいのでしょうかと言います。ことばかりのことに貴重な意をもたらしければ、きっと相手に伝わります。ちゃんではなく、親に行こうする。中学生がしておきたい30のこと、その30、生徒代表の挨拶は自分の会話チャンス。中学3年の時、貴重な体験をしました。全校生徒の前で生徒代表の挨拶です。以上、自分から立候補です。以上というのは、ちょっとした事情があったからです。掃除の時間、私は廊下の掃除を女の子2人と担当していました。2人とも可愛い女の子です。掃除の言葉が無事で、たまたま可愛い女の子と廊下の言葉が鳴りました。ある日のことです。女の子と話しながら廊下の掃除をしていると生徒代表の挨拶の話題になりました。ちょうどその時先生は挨拶の代表者を探していましたが、誰もやりたいませんでした。教室でやりたい人はいるかと言っても、みんな下を向き聞こえない振りをするのです。恥ずかしくできないよね、という女の子の発言に私はうっかり調子に乗ってしまいました。やればできるでしょう。自分でもできるよと強がってしまったのです。その瞬間、偶然に先生が廊下を通りたり、女性と先生のことで報告しに行ってしまいました。そうか、皆さんよく言った。と先生も喜んでいたため、気にしなくなったのです。その日から猛練習でした。自分で考えた発表内容を原稿用紙に書いて先生に提出します。すると、私の中の席に入った原稿用紙に戻ってきて、何度も添削を繰り返しました。次に先生の前で何度かリハーサルをさせてもらいました。発表当日は原稿用紙を読むのは禁止だったため、全て暗記が必要でした。して、話したら話すスピードなど先生が指摘を受けながらも、素晴らしい形を仕上げていきました。今思えば先生と何つまんで濃い教育でした。いよいよ今日はありましたが、先生のサポートのおかげで何とか当日は歩きました。すると、その経験の力がどういうことが身についたのです。全校生徒の前で代表の挨拶をすることに比べれば、他のことは些細なことに思います。何でもできそうな気がしたのです。自分が少し変わった一点でした。機会があれば生徒代表の挨拶を自分から立候補してみましょう。準備は緊張で大変ですが、必ずあなたのためになります。自分が大きく変わるきっかけになるはずです。生徒代表の挨拶を頼んで。中学生がしておきたい30のこと、まとめ。その1、心と体の成長を促す意義を持つ。その2、わからないことは放っておかないようにする。その3、心の勉強に一番力を入れる。その4、いつか役立つ気になっていると考えながら勉強する。その5、いつの勉強10冊は読んでおく。その6、親の形状態をするのではなく冷静に話し合う。その7、どんなに親の教師でも食事だけは一緒に過ごす。その8、先生の言うことには素直に従う。その9、根拠のない悪口は聞き流す。その10、嫌なストレスは100メートルなしで加算させる。その11、わざと好きな人の前に出て潜在的な力を発揮する。その12、好きな人は減らすように声で振り出せる。その13、異性と2人きりで帰る。その14、親が言われる前に行動できるようになる。その15、仲の友人の家に泊まりに行く。その16、友人は料理の質を大切にする。その17、新聞の小さな記事を毎日一つ読む。その18、一曲でいいから外国の歌を完全に歌えるようになる。その19、誰もいない世界を一つ持つ。その20、中学生は部活動に徹底集中する。その21、肌の悩みを通して健康に関心を持つ。その22、東京に親と一緒についていく。その23、自発の絵で大学読むからと推測の力を鍛える。その14、大人向けの本を読んでみる。 もっと大舞台が欲しい時は親にお手伝いを申し出る。その20なら、家族で旅行に行こうよと親にせがむ。その18、温泉旅行というキーワードを使って親を説得する。その19、期間ではなく親に押す。その30、生徒代表の挨拶を名乗り出る。